限界なだに立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。6月3日木曜日の限界なだに立つ虹、中枝しおりです。
こんにちは、一日本です。
はい、ソウルは昨日30度近くまで上がったんですけど、
暑かったです ね、 ね、
でも一転して今日は、まあ、天気も悪いし、うん、ちょっと肌寒い感じですかね、はい、なんかまあ、もうね、衣替えの時期なんですけど、まだもうちょっと長袖が必要な感じがしますね。
そうですね。
さっき限界なだの他の曜日でもこういう話って出てるかもしれないんですけど、
はい、
最近コンビニとかスーパーに行くと、
うん、
もうなんかそこで売ってる商品がいろんなものの、そのコラボ商品だらけですよね。まあ、その一般的なキャラクター、
はいはい、
カカオトークのキャラクターとか、
よくありますね、
ああいう人気のキャラクターとのコラボもあるんですけど、うん、最近はそういうのじゃなくて、なんか商品と商品のコラボ、だからなんかこうパッケージが、これ何、はい、みたいな、最近ちょっとネットで見てびっくりしたのが、どういうものかっていうと、うん、こう中身は即席麺、
はい、
インスタントラーメンなんですよ、うんうん、韓国の有名な、
はい、
でもこうパッケージがね、クリントピアってい う、 こうクリーニングのチェーン店のキャラクターなんですよね。
そういうの最近多いですよね、
う
ん、
そう、
うん、
なんでここにこのキャラクターがみたいな、そういうのが本当多いんですよね。だから日本で言うと、うん、なんか中身は札幌一番味噌ラーメンなんだけど、パッケージに白煎茶って書いてあるみたいな、
そういう
ようなイメージかな。ちょっとおかしくないこのコラボみたいなのが多いんですよね。
これ先駆け的存在があれですよね、うんうんうん、コンピョといって、小麦粉で有名な、昔ながらの老舗メーカーさんのマークが、ビールについたんですよね。
そう、あれものすごい売れて入手困難ですよね。コンビニで売ってるビールなんですけど、
そうあれ一時期ね、うんうん、品薄になって、
うんうん、
みんなでこうインスタとかにアップしたりってのが流行ってね、
そうそうそう、うん、やっぱりね、うん、ああいうなんか映えるかどうかなんですよね。
そうそう、
で韓国ってレトロブームみたいな感じじゃないですか、
はい、
それで昔のパッケージみたいなのが可愛いじゃんみたいな感じになって、
そうそうそうそう、
でそれだったらいろんなものに使いましょうみたいなので、ちょっとおかしなコラボが、おかしなというか不思議なコラボが生まれてるのかなという、
結構多いですよね、
うん、そういうのがなんか映えますもんね、
はい、
なんですけど、でもあまりにもそのちょっとコラボがこの商品にこれつけるかみたいな感じだと危ないんじゃないかっていうのも言われてるんですよね、
はい、
例えばジンロって焼酎あるじゃないですか、
はい、
あれがディフューザー、芳香剤ですね、お部屋の、
うんうんうん、
ディフューザーを出したんですけど、コラボで、はい、ちょっと飲みそうみたいな、
なるほど、
間違って飲みそうっていうので話題になってました、
はい、
それとかあとコンビニで、
うん、
牛乳みたいなパッケージのボディーローションっていうのが牛乳の棚に置かれてたりするんですよ。
あれはね、僕もちょっとややこしいなと思うのが、僕もちょっと気になったのは、
うんうん、
マルピョって言って、靴クリームのすごい老舗のメーカーがあるんですよ、
うん、
あそこが本当にその靴クリームと同じ金属の缶でチョコレートを出したんですよね、コラボで。
それは
これ
パッケージが同じ形だと紛らわしいですね。
そう、チョコレートって子供が食べるじゃないですか、うん、やっぱ危ないなと思わずね、思っちゃって、
うん、そう、マルピョってそのビールも出したじゃないですか。
そう
あれだと別に間違わないけど、
そうなんですけどもね、
元のものと形が同じだと
全く同じだから面白いっちゃ面白いんだけども、
うん、
やっぱ子供が食べたらどうすんのってことでね、
うんうん、そこら辺やっぱりね、コラボ
リスクありますよね、
うん、ちょっとコラボするものを考えなきゃいけないような気がしますけどね、うん、今日の一曲目は IU さんのライラック。IU さんのライラックでした。IU さんといえばね、長年韓国では焼酎の CM モデルをやっていて、
あ、そうですよね。
で、焼酎って本当ここ20年ぐらいは焼酎といえば緑の瓶っていうイメージだったんですけど、はい、ジンロのリバイバルパッケージみたいな、そういうのが人気になってから、
レトロバージョンね。
そう、それが人気になってから焼酎といえば緑っていう印象が薄れましたね。
確かに。
やっぱ時代にとね、従って変わっていくもんなんですね。
そうですね。
そういうイメージっていうのがね。 ではここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。はい、ラジオネームメミルジョンピョンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。イージンヒョンさん、中枝しおりさん、ご機嫌いかがですか。日本でもようやく COVID-19 のワクチン接種が始まりました。しかし予約電話がつながらない、予約のためのインターネットの不備、注射器の使い回し、液体の濃度の間違い、接種の打ち手不足、役人の独断の優先接種などトラブル続きです。初めてのことなので仕方がないと思いますが、あまりにも準備不足と感じます。韓国では順調に進んでいますか。お便りありがとうございます。まあ、なんか日本みたいな細かいトラブルとかってあまり報じられないんですけど、うん、きっとありますよね。
まあ、あるでしょうね。
うん、で、なんかやっぱりその、先週ね、余ったワクチンとかの話もしましたけど、はい、うん、余ったっていうの以外にも、やっぱり廃棄することになってしまうものとかも多く、
うん、そうですね、
結構あって、はい、なんか管理をミスしてしまったとか、うん、で5月の21日までにだいたい2000回ちょっとのワクチンが廃棄されてるんですよね。
なるほど。
うん、やっぱりその管理ミスだとか、
はい、
容器が破損してしまったとか、
うん、
希釈するときにミスしちゃったとか、そういうので、
あとなんか新聞で見ましたけども、うん、間違えて打っちゃったみたいなのもあったみたいですね。
うん、最近だと10代の子供に、
そうそうそう、
鎮痛剤と間違えてワクチンを打ってしまったってだからこう集団接種以外に近所のクリニックとかで接種やってることが結構多くて、
うん、 そうですね、
はい、そういう場合にこんなことが起きがちですよね。
うん、
で日本はファイザーを使っているので、
はい、
近所のクリニックとかでもやってるんですけど、うん、割とこうなんていうか人が集まって接種するっていうのが多いかと思うんですけど、うんうんうんうん、韓国ってアストラゼネカなんでもっと扱いが簡単で、
はい、
クリニックでの接種っていうのがすごく多いんですよ。
そうですね、近所で打てますよ ね、
うんうんうん、なので、ちょっとこういうことが起こってしまうのかなと思いました。
はい、
ただね、韓国の場合は日本みたいに予約電話がつながらないとか予約できないみたいなのがあまり聞こえないですよね。
そうですね、予約できないっていうのはもう競争で負けちゃってできなかったみたいな人はいますけどね、あまりのワクチンでね。
そうそう、あまりのワクチンはちょっとなかなかできないです、
はい、高齢者は別にそういう問題はなかったですよね。う
ん
う
ん、韓国は本当にね、昔からその住民登録番号みたいなのがあって、はい、みんな管理されてるので
もう電算化されてますからね。うん、
で韓国は接種券とかも来ないですよね。
そう、さっき中谷さんに朝聞いて、
日本って接種券があるよっていう。日本って
接種券があるって。接種券もう韓国は紙で何か届くってあまりないなと思って。
ないですね。
うん、
番号だけで何でもできる。
そうですね。大体スマホとかで確認できるように何か送ってくれますよね。うんうんう
ん、でもこの管理のされ方がちょっと謎なのが、
はい、
あまりのワクチンを知らせてくれるように登録をしたら、うん、そしたら登録か完了しましたよみたいなのが来たのが、うん、そのカカオトークっていうメッセンジャーアプリの中のウォレットから来たんですよ。
はいはいはい、ああ、なるほど。
うん。で、ウォレットからと思って、ウォレットって国税庁が承認するやつなんですよね。
はいはいはい、はい。
ここから来たの不思議と思ったんですけど、
いろいろこう絡まってるんですかね。
ね、なんかこういうのどこがどう管理してるのかがわからないんですけど、便利っちゃ便利ですね。
そうですね。はい。
もう一つお便りご紹介します。
はい、山口県の野村進さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。日本側の皆さん、お元気ですか。蒸し暑い日が続いています。そちらソウルはいかがですか。
まだ蒸し暑いって感じにはなってないです ね。
昨日ちょっとな、昼間は若干、
でもそこまで、
うん、5月6日のクリック系でブルガリスの話題がありました。
はい、飲むヨーグルトですね。
そうですね、ブルガリスという名前を初めて聞きました。飲むヨーグルトを食することでコロナが死滅するなんて普通に考えればおかしな話ですが、この宣伝を真に受ける人は本当に追い詰められているんですね。売り上げを伸ばすためでしょうが、それは一時的なものであり、失うものの方が大きいと思います。コロナに関して言えばワクチン接種しかないと思います。やはり正しい情報を知らないとこのようなトラブルが増えていくことでしょう。またオープニングでは進化するコンビニの話がありました。日本でも様々なサービスを行う一方で、店員全員がそれらのサービスを全て理解しているかというとそうではない気がします。頭の柔らかい人にしか勤まりそうにありませんね。若い頃、定年になったらガソリンスタンドに勤めてみたいと思っていましたが、 今はほとんどが無人です。コンビニもいいと思いましたが、目まぐるしく進歩しているので諦めています。世の中の進歩は早すぎる、時代は変わったと思うばかりです。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ガソリンスタンドどころかコンビニも最近無人が多いですよね。そうですね、うん、なんかあのうちの近くにもね、その新世界デパート系列の無人のコンビニがあるんですけど、
はい、
なんかやっぱり無人っていうのを前提にしてるからか、うんうん、お店の中がすごく狭くって、
あ、なるほどね、
もう窮屈感があって、ちょっとなかなか私も利用したことがないんですけどね。
なるほど。僕もコンビニはないかな、うん、あの、うん、アイスクリーム、
あ、はいはい、
あれは使ったことありますけど、うん、無人のお店、
コンビニの無人店舗とは違って、本当にあの レトロなというか、
うんうん、
あのスマート決済とかじゃなくて、自分で無人レジで決済するってタイプのやつですね。
あ、まあ、でも機械置いてありましたけどね、カードとかで。そうそうそうそう、う
ん、
カードとかで払える機械はあったんですけども。
あったけど、 あれですよね、別にそこでこう自分でカード差し込まなきゃいけないっていう、
そうそうそうそう、うん、自動で計算とかではなくて、
うん、でなんかこうそういうね、そのアイスクリームだとか、
はい、
ちょっとレトロな感、レトロというかスマート決済ではないこう
無人店舗
っていうのがものすごい韓国で増えてるんですよね。はい、去年もこの話しましたけど、うん、
はい、
あのやっぱ不景気っていうのがあって、
そうですね、
うん、去年1年間であのだいたいその無人店舗が 2.5 倍になったらしいですよ。
そんなに増えたんですね、
うん、でも確かに本当に街中にいっぱいある、人がいないお店っていうのが、うん、結構あのジニョさんアイスクリーム利用するっておっしゃってましたよね、
はい、
で 私はあのお肉を無人店舗でよく買ってたんですけど、
ね、はいはい、
最近ちょっと品揃えが変わって買わなくなったんですけどね。
あ、なるほど、うん、あんまうまくいってないのかな。
いや、そんなことはないと思いますよ。あの売れてるからこそ変わっていってるんだと思います。あ、なるほ
ど
ね、うん、
どんどん増えるんでしょうね今後も、
ね。いっちゃなよ
ドットコリア、木曜日のいっちゃなよドットコリアはクリック系と題しまして、インターネットで注目の話題をご紹介していきます。
はい、今日のキーワードはインセンティブです。
インセンティブ、
はい、あのコロナワクチン打った時インセンティブ上げますよっていう、そういう話ですね。
はい、
あのいろいろね、なんか案が出てるんですけど、うん、もうすでにワクチン打ったらこれしていいよみたいなのがもう出てて始まっていて、これ一応計画としては、韓国では1段階2段階3段階に分けてインセンティブが与えられるという計画になっています。うん、
はい、
で1段階はすでにあの今月入ったばっかりの時から、スタートしてますね。で2段階は来月から、この来月っていうのは 25% 以上が1回目の接種を終える見込みなんだそうです。
なるほどね。
で3段階は秋になります、10月から、うん、これは10月の時点で 70% 以上が1回目の接種を終える見込みだということです。
うん、
で、まずね、もうすでにどういうのがあのインセンティブがスタートしているかというと、韓国の場合は何人以上で集まっちゃダメですよっていう集合禁止っていうのがあるんですけど、はい、この1回目の接種を受けた人は、
うん、
直系家族においては自分はあの人数にカウントされないっていうことになるんですよ。
なるほど。
どういうことかっていうと、今は直系家族の場合は8人まで集まれるんですね。
はい、
だからあのおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん、
うん、
孫4人とか、
うんうん、
そういうのが集まれるんですけど、
うん、
その中で1次の接種をした人は、例えば、おじいさんおばあさんが2人とも1回目の接種終わったとしますよね。
はい、
その場合その他に接種してない人8人が集まれる、うん、だから合計10人集まれる。
そうそう、なんかあの、うん、透明人間インセンティブみたいなネーミングされてましたけど、
ああそれ分かりやすいですね。そうそうそう、うん、それが直系家族において適用されるということですね。なるほどね。それから高齢者福祉施設が、一部利用できるようになるという、
うんうん、
これがね、その入院してる人じゃなくて通いの人なんかデイサービス利用してる人なんかストップしてましたから、
はい、
これのプログラムが一部再開されますよっていうのと、
これは助かりますよね。
うん、あとはね、なんかいろいろ国がやっているエンターテインメントとかレジャー施設の割引が適用になりますね。
は
い、国立公園とか自然休養林とか、
うん、
こういうところが割引でできると。 それから療養施設で面会できるようになるっていう、面会がね、もう外部との面会っていうのが1年以上ストップしてたんですよね。そうですね。なのでなんかニュースで、もう1年何ヶ月ぶりに夫婦で会いましたっていうおじいちゃんおばあちゃん見て、でなんか手握ってて泣きそうになりました私それから義務的な検査が免除される。この義務的な検査っていうのは、
はい、
まあ、療養施設だとか、あと強制施設、まあ、刑務所とか少年院ですね、
うんうんうん、
そういうところのスタッフはクラスター発生防止のために週 1,2 回の PCR 検査が義務付けられているんですけど、
はい、
これ2回接種した人に関してはこれが免除されると。
なるほど。
2回接種しなきゃいけないんですね。
うーん。
でこれが1段階目、もうすでに、適用されている措置です、はい、でそれから来月からどういうことが始まるかっていうと、多分一番大きいところがマスクですよね。
マスクね、
はい、1回以上接種をした人は、
はい、
屋外でマスクをしなくてもいいですよっていう風になる。
でこれ友達とかとよく話してたんですけど、うんうん、いやでもするよねって。
あ、そうなんだ。
うん、でも自分接種したとしてもなんかしそうじゃないみたいな、
うん、自分はすると思うんですけど、はいはいはい、私それよりも心配してたのは、うん、もう、まあ、接種したふりをして外して歩く人が多くなるんじゃないかっていう、ま
あ、そういう人もいるでしょうけども、うん、なんか外したことで起こりうるいざこざがめんどくさいなっていうことで、うんうん、しそうだなっていうことを考えてました、
うんうん、っていうのと、まあ、あと感染したくないから。
そうですね、
うんうん、ただ屋外ではね大体のことが大丈夫じゃないかなという気はするんですけどね、まあ、そうなんですけどね、
うん、
でまあ屋外に限ってこのマスク着用義務が緩和されるということですね、はい、それから集合禁止っていうのもね、これ来月からまた変わってというか、
はい、
2回接種し終えましたよっていう人は、うん、本当に透明人間インセンティブが与えられるんですよ。
なるほど。家族じゃなくても、
うん、お友達とも。だから接種してないお友達が4人いて、自分は2回接種したとすると5人で集まれる、
うん、なるほどね、
うん、ということになるんですね。それから宗教施設も、結構利用が緩和されるっていう、
うん、
まず1回以上接種を受けた人は規定人数を超えてもこう参加ができるようになるんですね、宗教の活動に、はい、で2回以上接種をかん2回接種を完了した人は聖歌隊とかにも参加できるようになるという。
あ、なるほどね。
それから小規模のグループ活動にも参加できるようになるっていう、はい、そういうのがあるそうです、
うん、
これが来月から、それから10月から インセンティブっていうのはまだ10月からのことなんでね、検討中なんですけど、まあ、できるだけほぼ日常を取り戻せるように調整していきますっていうことでした。
なるほどね。
でもって12月からはもう屋内におけるマスクの着用も、はい、緩和していきたいと、そういうことでしたね。ただこういうふうにインセンティブが与えられるっていうふうになると、まあ、接種行きたいなとは思うんですけど、
はい、
問題がやっぱりその優先順位っていうのがあるんで、うんうん、行きたいなと思ってできるものでもない
そうです、ね、
わけですし、
はい、
あとこういう接種って義務ではないんですよ、
うんうん、
だから本人の考えとして接種をしたくないっていう人がいて、
はい、
でもってそれが認められてるわけじゃないですか、
うん、
なのにやった人にだけインセンティブっていうのはおかしいだろうっていう、そういうふうなのもあるんですよね。
まあでもね、どうなんですかね、
うんうん、
アメリカみたいに、
うんうん、
宝くじみたいにお金あげてるじゃないですか、あれ僕ちょっと期待してたん で、
うんうん、
でそこまでないのはちょっと残念なんですけど、
そういうふうなインセン、うん、もうすごくおまけっぽいやつだったらいいんですけど、
そうそうそう、それだったらね、
集合の緩和とか、うん、マスクの、義務の緩和とか、そういうのってインセンティブというか当然のように緩和してほしいものじゃないですか、うん、
だからちょっと接種したくないっていう人は損した気分になるかもしれませんよね、
うんうん、っていう風な気がします。だからまあちょっとね、って思ってる人も多いんですけど、はい、まあできるだけ多くの人が接種を終えて、うん、でもって接種をしてない人でも、
はい、
まあ、集団免疫がある程度ついてるから大丈夫ですよっていう状態になって日常を取り戻せればね、いいんですけどね、早く、はい。ラブホリックでノンロは遊びにおいで。ラブホリックのノンロは遊びにおいででした。 これからはね、なんか、うちに遊びにおいでよっていうのも気軽に言えちゃうように、ね、なるかもしれないですね。
そうなってほしいですけどもね、早く。
なんか私ね、すごくね、韓国の人偉いなって思ったのが、うんうん、この今ってまあ集合人数の規制がかかってるから、
はい、
ちょっとね、なんかこう大々的にホームパーティーとかしにくいような状況なんですけど、うん、本当に集まってないですよね、家でも。
そうですね、
飲食店だけじゃなくって、
感染した場合のリスクを考えると、
そう、そこから突き止められるって思うからね。家でなんか絶対摘発とか入らないから、うん、だから集まってる人いるんじゃないかと思いきや、本当にあまり集まってないっていうのが、
そうですね、うん、
もうみんなきちんと決まり守ってて偉いなと思いますね、はい。ではもう一つお便りをご紹介します。福岡県の田子森渡るさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
限界などに立つ虹、木曜日宛てに初めてお便りをお送りします、うん、ありがとうございます。ぜひこれからもね、たくさん送ってください。20日の放送を聞いての感想です。実際に起きた事件で、インターネット上であいつが怪しいぞと疑われるような事例が韓国でも起きているんですね。
ハンガン
でのあの事件ですね、うん、まあ、ちょっとネットでの推測がものすごく大きくなってしまって、はい、全然今容疑者でもないと思うんですけど、うん、お友達がちょっと立場かという ね、
そうですね、
そんな感じなんですけど、はい。日本でも推測で他人を攻撃し、裁判で名誉毀損の認定を受けることがあります。このようなネット上の犯罪は名誉毀損だけではありません。気に入らない相手の SNS 上のつぶやきから個人情報を暴いて、なりすまして官公庁や学校、幼稚園などに殺害予告、爆破テロ予告に使うという嫌がらせもあります。嫌がらせというか犯罪ですよね、うん。また殺害されたと嘘の通報をして警察を呼ぶなど、悪質さを極めています。恒心教というインターネット犯罪グループがあり、去年数百件のテロ予告をして社会問題になりました。こういうことは到底許される行為ではないと思います。彼らにネット犯罪をやめさせようと、インターネットに強いと評判の唐沢孝弘弁護士が、発信者情報の開示やネットで名誉を毀損された被害者が裁判を起こしやすくする制度を開設するよう頑張っています。インターネットは便利ですが、韓国でも日本でも、ネットでの誹謗中傷があるのは悲しいことです。インターネットは無法地帯じゃないので、正しい認識を持って使ってほしいと思います。そうですよね、うん。なんか韓国でもよくネットについては問題になりますけど、はい、本当に私実名制を導入してほしいなってすごい思うんですよね。なんか韓国一時期その実名制が導入されていて、
はい、
で書き込みをするときに、まあ、実名がすぐ分かるようにしなきゃいけない時期があったんですけど、うんうん、それがやっぱり言論の自由をこう、
はい、
抑えつけてしまうということで、で憲法裁判所で違憲判決が出て、うん、割とすぐに5年ぐらいで亡くなっちゃったんですよね。
でも僕もやっぱり、うん、デメリット、こういう分かりやすいデメリットあるので、うん、ちょっと導入した方がいいんじゃないかっていう意見も分かるけど、
うん、
ネットの良さがなくなっちゃうと思うんですよね、やっぱ実名にすると。
そうなんだ。でも、うん、なんか誹謗中傷とかに関してなんですけど、
でもそういうのは今、うん、突き止めようとすれば結構できたりするじゃないですか、ひどいものはね、訴訟を起こせば。
日本はね、なかなか開示ができないっていうのでね、
なるほどね、
うん、問題になってるんですよね、うん。でも私前も言いましたけど、なんかこの実名を出さずに、はい、その言わなきゃいけないようなことで、
うんうん、
本当に言論の自由って保護する必要があるんだろうかって思うんですよね。
線引きが難しいんですよね。それをなんか禁止にしちゃうと、うん、どこまで禁止にするかとかが曖昧になっちゃうから、うん、多分こう簡単にはできないと思うんですけども、
私はこの実名制導入はもう大いに賛成派なんですけど。
なるほど。
で、こういうふうにね、いろいろ問題がありながらも、
はい、
なかなかその実名制が導入できないから、うん、まあ、いろんなね、韓国ではそのポータルサイトが、できるだけ、こう、
うん、
今起きてるトレンドなことを追うのをまずやめさせましょうという、そういう感じ で、ネットでのトレンドワードっていうのを公表しなくなったんですけど、
そうですね、
これがものすごく情報収集に不便
確かに。あとその前に、
うん、
あの芸能コーナーとスポーツコーナーへの、 あのコメント欄がなくなったんですよね、うんうん、
書き込みが禁止されましたね。そ
うそう、あれも僕は芸能ニュースは全然いいと思うんですけども、うん、スポーツニュースって僕みたいなスポーツ好きってあのコメントでこう討論したりとかそれ結構楽しんでる人多くて、
うんうんうん、こういう作戦にするべきだったよ、ね、みたいな。
そうそうそう、うん、あれめちゃめちゃ不便なんですよ。
あ不便だけどあの必要とも思われないみたいな感じなんじゃないですか。
いやでもスポーツ選手に対する誹謗中傷はやめてほしいけども、うん、ゲームとか試合内容に関するのは全然良かったと思うので、うんうん、あれは中止する必要あったのかななんて。
やっぱ他の人の意見聞きたい時とかもありますもんね。なんか本当なぜスポーツ選手スポーツまでって思いますね、はい、芸能はわかるけど。ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。オ・サムガンビラというドラマで韓国語を勉強しています。今日の一言を聞いてみましょう。
テラゲテテラゲテテラゲテ。
はい、今日の一言はピョナゲテヘです。ちょっとね、はい、あの勢いがすごくて聞こえづらかったかもしれないんですけど、はい、ピョナゲテヘというふうに言ってます、
うん、
でこのピョナゲの部分なんですけど、はい、これピョナダというのが元になっていて、
そうですね、
これはまああの気楽であるとか気軽であるみたいな、うん、そういうような意味で、でテヘ、これはテハダという動詞で誰かに接するということなんですよね、
はい、
でなのでこれがあの、命令形になっているのでピョナゲテヘというので、うん、まあ、気楽に接しなさいよっていうことになるんですよね、はい、これ多分自分に対してという、うんうん、ここではねそういう意味だと思うんですけど、まあ、あの相手が自分に対してものすごい気を使っているから、うん、あもうちょっと楽にしなさいよ、
はいはいはい、
みたいなそういうことになりますね、うん、でこの場合は、まあ、なんかあの 2,3 人以上の関係性がある前提で言ってるんですけど、ピョナゲという言葉を使うとき、
うん、
そういうときに、まあ、ピョナゲテヘよりもピョナゲヘという言葉の方がよく使うかなと思います。
あ、なるほどね、
まあ、意味がちょっと違っちゃうんですけど、うんうんうん、ピョナゲヘの場合は楽にしなさいよということで、うんうん、まあ、あの、まあ、お気軽にどうぞということですね、うんうん、で今回はそのピョナゲヘの方も覚えていただこうかな。なんかそのピョナゲヘの場合は、はい、これとあの今日出てきたのと同じように自分に接する場合にピョナゲヘ気楽にしなさいよっていうふうに言うこともできるし、別に誰かと誰かの関係性ではなくって、あもう自由にしなさいよ、あの、うんうんうん、くつろいでてっていう場合に、はい、ピョナゲヘピョナゲハセよみたいに言うことがありますね、
うん、
だから人との関係性を前提に言う時もあるし、あのもうあなたが今くつろいでいなさいみたいな感じで言う時もあるし、
うんうん、
もうピョナゲヘの方が広く使える言葉じゃないかなと思います。
このピョナゲっていう表現自体がいろんなところに使えますよね、うん、そんなあの、うんうんうん、堅苦しくなくプレッシャー感じずにっていう意味ですよね。
もうどうぞお気軽に、はい、みたいな、そういうようなお気楽にっていう、うん、そういうような感じの言葉ですね、
はい、
で、ピョナゲ、今日はちょっとヘイで考えてみると、ピョナゲヘイというのは友達に対する言い方、
うん、
で、もうちょっと目上の方に言う場合は、うんうん、ピョナゲハセヨ、
はい、
だから自分があのどっかにあの目上の方とかを目上じゃなくてもいいんですけど、まあ、うん、お連れして、で、あちょっとごゆっくりお待ちくださいねみたいな時に、あピョナゲハセヨみたいな、そういう言葉はよく使いますね、うん、
はい、
結構ねドラマでも出てくると思うんで、このピョナゲの部分にあの注目してちょっと見ておいていただきたいかなと思います。
はい、
はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました、また来週お会いしましょう。木曜日のお相手は
イジンヒョンと
中枝しおりでした。よろぶん
あにえいげせよ。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。